江東区声の広報平成26年5月21日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは、声の広報5月21日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、介護予防生き生きチェックリストを65歳以上の対象者に郵送。生活機能の低下を早期発見。2、学びスタンダード強化講師が全小中学校で指導開始。高等学びスタンダードの定着を目指して。3、中小企業経営者のための税務相談を開始。税務申告、経理、消費税対策など。4、胃がん肺がん検診。検診者検診は郵送で申し込み、6月1日日曜から。検診期間検診は電話で申し込み、6月2日月曜から。5、歯と口の健康習慣。6月4日水曜から10日火曜。歯と口は健康元気の源だ。6、難病相談。各保健相談所で、気になる悩みは気軽にご相談を。7、介護施設利用料の負担額軽減制度。居住費、滞在費、食費の負担増を緩和。8、男女共同参画フォーラム。6月22日、日曜。そう、作る力、安全な環境、安心な暮らし、安定した心。9、ワークライフバランス推進講座、6月28日土曜。今から備える、仕事と介護の両立、はじめの一歩。10、ファミリーサポート協力会員募集、支え合おう地域の子育て。11、東日本大震災の被災者への義援金、ありがとうございました。義援金受付は平成27年3月31日火曜まで再度延長。12、マンション管理基礎セミナー。初めてマンション管理組合理事になる方へ。13、区民海の家。国保後期高齢者医療海の家。6月1日日曜から13日金曜申し込み受付。14、しぐれ期、芭蕉期、全国俳句大会、芭蕉を偲ぶ俳句作品募集。15、俳文学会東京研究例会公開講座。6月21日土曜、芭蕉生誕370年。16、食品中の放射性物質の検査結果。17、深川スポーツセンター夏季教室受講生募集。エクササイズ、ミニバスケットボールなど。18、夏の健康づくり講座。運動習慣を継続して暑さに強い体づくりを。19、お知らせ。20、講座催し物。21、保険。22、休館休止。23、観光所。24、その他。25、みんなの広場。26、自転車の盗難にご注意を。鍵をかける、路上に放置しないを徹底。27、森下児童館を休館。6月26日木曜から平成27年12月中旬まで。28、土曜休日、平日夜間子ども急病診療案内。 2019環境フェア6月1日日曜エコックル高等で、楽しみながら環境保全を考えよう。無料巡回バスあり。30亀戸香取勝運商店街で、ムツとの遭遇開催。5月31日土曜、6月1日日曜。大間マグロ握り寿司セット販売。限定200食。前夜祭で名酒の振る舞い。31地域住民が作った亀戸物語2亀戸浅間神社完成。企画作画から製本まですべて手作りで。326月の健康相談等。本文に入ります。1介護予防。生き生きチェックリストを65歳以上の対象者に郵送。生活機能の低下を早期発見。何歳になっても生き生きとしていたい。そのためには定期的な運動や栄養面の配慮など、介護予防に取り組むことが必要です。区は5月28日水曜、65歳以上の対象者、約8万6千人に日常生活を自力で営む生活機能を把握できるチェックリストを郵送します。いつまでも元気でいるため、ぜひ介護予防に取り組んでください。はい、いいえで答えるだけ。運動、栄養、心の状態といった日常生活を自力で営む上で必要な要素をもとに、生活機能を判定します。郵送するチェックリストの簡単な質問、25項目に答えて、返送期限までに投函をお願いします。後日、判定結果と日常生活のアドバイスを記載した結果表を、各種介護予防プログラムのご案内を郵送します。対象、要支援・要介護認定を受けていない、平成26年3月31日現在65歳以上の方。返送期限、6月20日金曜。結果発送、8月6日水曜、予定。生き生きチェックリスト実施の流れ。ステップ1、チェックリストを記入。5月28日、水曜発送。ステップ2、返信用封筒に入れ投函。6月20日金曜締め切り。切手不要。ステップ3、結果を確認する。8月6日水曜発送予定。生活機能の低下なしの場合、どなたでも参加できる一時予防プログラム、ご自身での取り組み、地域での活動など。二次予防プログラムの対象の場合、二次予防プログラムに参加して生活機能の低下を改善。約3割の方が生活機能の低下あり。昨年度は約4万人の方からご回答をいただき、このうち介護予防プログラムの対象、生活機能の低下ありと判定された方は 12,379人、約 30% でした。生活機能の低下ありと判定された方が、その後約1年間に要介護認定を受けた割合は 13.5% で、生活機能の低下なしと判定された方のおよそ4倍です。チェックリストによって、要介護になる危険性を早期に発見できます。プログラム参加で身体機能が向上。生活機能の低下がない方は、維持向上のための一時予防プログラム。低下がある方は、回復を図る二次予防プログラムを高齢者施設など区内約30カ所で実施しています。二次予防プログラムでは、筋力、バランス能力、歩行速度など5種類の体力測定を行います。昨年度は約6割の方に改善が見られました。また、改善が特に優秀な方を認定する制度もあります。 このほか、外出の回数が増えた、気持ちが明るくなった、など様々な効果を実感していただいています。長寿サポートセンター、長寿サポートが支援。お住まいの地域を担当する長寿サポートセンター、長寿サポートでは、チェックリストの判定結果に基づく介護予防プログラムのご提案や参加手続き、日常生活のアドバイスなどを行っています。専門のスタッフが対応しますので、ぜひご相談ください。問い合わせ先、介護予防ダイヤル、高齢者支援課内、電話 3647-9452。 2. 学びスタンダード教科講師が全小中学校で指導開始。高等学びスタンダードの定着を目指して、5月1日から区立の全小中学校において、学びスタンダード教科講師を配置し、よりきめ細やかな学習指導に取り組んでいます。小学校では、国語、算数、体育。中学校では、国語、数学、英語の中から、学校の計画に沿って講師を配置しています。区では、小中学生に必ず身につけさせる内容を、高等学びスタンダードとしてまとめ、平成25年度からは、学び方、体力、算数のスタンダード。平成26年度からは、国語、数学、英語のスタンダードの取り組みを始めています。丁寧な個別指導で確かな学びを。ある小学校では、講師を算数の少人数学習指導に加えて、さらに丁寧な個別指導を行っており、子どもたちからは、わからないことをすぐ聞くことができる、など好評です。それぞれのスタンダードを確実に身につけるため、そして子どもたちの学力を高めていくために、さらに指導の充実を図っていきます。問い合わせ先、学校支援課、学校支援係。電話 3647-9307。